ルカによる福音書1章57節。さて、月が満ちて、エリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は、父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてが、ユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父、アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。イエス様のお誕生の前に、誕生したバプテスマのヨハネの誕生の部分でありますけれども、このヨハネという人もとても不思議な仕方で世に来て、不思議といってもイエス様のような不思議ではありませんね。子供を産まないと言われていたザカリアの妻を通して、エリサベスを通して世にやってきました。またその名前をつける時のエピソードがここにありますが、それもまた人々にとっては大きな驚きでした。そしてその子供が生まれた後、そのヨハネの父ザカリアが予言した言葉が68節からあります。しかしこのザカリアの予言の言葉もヨハネのことを予言したのではなくて、自分の息子のヨハネのことを予言したのではなくて、結局ヨハネが指し示す、ヨハネがこのお方だと、本当に目の前に行ってこのお方がメシアなんだと、このお方によって神様の契約は成就され、救いがもたらされるのだと、このように指し示すイエス様、このイエス様のことがやはりここでも予言されているんですね。ヨハネは確かに人々にとってですね、あ、この人を見ると、あるいはこの人の教えを聞くと神様のことが本当によくわかるわけではない、私のようなものでも神様が本当に私のそばにおられる、私のようなものでも神様のもとに近づくことができる、こういうふうに人々に 悟らせたりまた教えたりする力を持っていたものでありました。実際ヨハネが来なければ神様のことを真剣に求めようなどと思わなかった人々が続々ヨハネのところに来て洗礼を受けたとあります。だけどもヨハネはですね、自分はやがて消えていく灯火だというんですね。確かに神様を示す光ではありましたけれども、消えていく灯火だと。私の後に来られる方、このお方は消えない光ですね。今日のザカリアの預言の中にもそれが出てきます。今日丁寧に見てみたいのは76節からの部分の預言の言葉です。こうあります。幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。ああ、素晴らしい言葉ですね。幼子よ、お前はその曙の光の前に、人々の前に出て行ってそれを備えるものだというわけでありますが、曙の光が我らを訪れるのだ。これは言葉を変えて言うとですね、神様が来るんだということです。主が来るんだと。主が来るんだと。何の曇りもない光である主が私たちの目の前に来るんだということなんですね。目の前に来るんだというのはですね、イエス様と共に歩んだ人たちの伝えるところによればですね、目の前に来たというのは、この目でよく見ることができるようにこの光が来たということです。触れることができるように私たちのもとに来たということです。本当に来たんだと、明け物の光が。しかし神様はやがて信じる者も信じない者も圧倒するようにおいでになるでしょうが、今は信じる者たちのもとに来ました。イエス様もそうでした。へりくだる者に恵みを与え、これはもう決定的なことですから、へりくだる者たちにとってイエス・キリストが来たということは、主なる神が自分のここまで来たということ、触れることができるように、見ることができるように、さらにそれを超えて、主イエスが約束したことは、本当に主が共におられるインマヌエルですね。そばにいるというだけではなくて、あなたの心と共にあるぞということですね。あなたの心と共にあるぞ。へりくだる者には恵みを与えというのは、神様の前にへりくだる者の心には、神様が共に住むと約束したんです。これは私が勝手に言ってるんではありません。これはイエス様がおっしゃった通りで、住むんだと。私もその人のところへ行って、また父なる神もその人のところへ行って一緒に住むんだと言う。大変な光ですね。暗闇と死の影に座している者たちだとあるんですけれども、皆さん、これ誰のことですか。暗闇と死の影の座に座している者たち。暗闇というのは、これは霊的な暗闇だということです。神がいない、その人の心の中にその人を助けたり、その人を救ったり、その人を導いたりする神がいない。またその心の中に神がいないから、その人が神と共にあるということは、心もない仕方でしか神と共にない、こういう姿ですね。これが 人において繰り返し繰り返し明らかにされた人間の姿です。皆さん聖書を読んだらですね、神様に忠実に従った人々の群れが続々と続いて現れるだろうと思って読むならば勘違いです。そういう仕方で読んだならば聖書の伝える内容を受け取り間違います。イエス様が来られた時代においてもですね、人々はとてもとても熱心に神様を信じていたんです。とてもとても熱心に。どれぐらい熱心でしたか。それまでの歴史を全部踏まえて先祖の言い伝えに忠実にですね、安息日、主の日、まあ当時は土曜日ですけれども、その日には仕事をしてはいけないから歩く距離まで決めて、これ以上は歩かないというほど真剣に信仰生活を送っていたんです。あれは食べない、これは食べない、これも真剣に信仰生活を送っていたんです。あの人とは一緒に食事をしない、真剣に信仰生活を送っていたんです。あるいは世の中の汚れを身に帯びてきたならば、それを口に入れないように手を洗って、少なくとも手を洗って、もしもできるならば体を洗って、それから食事をする。これぐらい真剣にやっていたんですね。しかし、そのようにしながらも暗闇の中にいたというわけです。それはイエス様が来られてはっきりしました。霊的な暗闇。何が善であるか、何が悪であるか、わからない。混沌としている。何が正しいことで何が完全なことであるか混沌としている。皆さん、今の時代もそのようなありさまではないでしょうか。クリスチャンもですね、今のような時代に生きていると何が正しくて何が間違っていることなのか、このような勢いに飲み込まれそうになりますね。善と悪が混じり合って、何が善であって何が悪なのか混沌としています。でもこれは今に始まったことではなくて、人が神様を離れた時から始まったことなんです。暗闇というのは神様を離れた時からもう始まっていることなんです。そして時代を追うに従って悪くなって、そして自らその暗闇の中で破滅を身にまねく、あるいは神様の怒りを身にまねく、これを繰り返してきたんです。じゃあ一体その根本にある暗闇とは何なのかと言ったならば、何が善であって何が悪であるかを見分けることができない。何が正しいことであって何が完全なことであるかを見分けることができない。それらが混じり合ってしまって途方に暮れてしまう、こういう姿ですね。聖書の冒頭、創世記の2章には罪がまだ人の心にも世にも入る前、彼らが人が住んでいた場所には善悪の知識の木があったとありますけれども、善悪の知識の木があったんですね。善悪の知識の木があったんだけれども、これを取って食べてはいけないと神様が命じました。取って食べてはいけない、死ぬといけない、決して死んではいけない、食べると必ず死んでしまう、こう言ったんですね。皆さん、悪魔はどういうふうに誘惑したでしょうか。それを食べなさいと、食べなさいと、善悪の知識の木を取って食べなさいと。そうしたらあなたは善悪を知るようになって、神と同じようになって、本当に自ら神を必要とせずにことを判断し生きていけるようになれると言ったんですね。誘惑したんですね。取って食べればいいんだと。しかし神様が命じたことは違います。取って食べないことにおいて神と共に生きるように。取って食べないことにおいてです。善悪はあるんです、必ず。善と悪は混じりません。善があり悪がある、これはもう混じりません。だけどもそれを人間が取って って食べて自分のものにできるようなそんな安易な道ではないと教えたんです。食べないことにおいて、食べるなという神様の御言葉にとどまることにおいて歩むべき道を歩むように教えたんですね。実は明瞭なことが教えられているんです。取って食べないということは簡単なことですね。当時とすれば今も同じです。善悪の知識から取って食べて善悪を判断できるというのはこれは魔術です。安易な道です。人間はこれを繰り返しています。善悪があるということはこれは動かしがたい。でもこっちから食べて善悪を判断してみたり、こっちから食べて善悪を判断してみたり、気がついてみたら善と悪が混じり合って何が何だか見当がつきますね。神様のもとに立ち返った者たちはその暗闇の中から救い出されました。安易にその善悪の知識の木から取って食べてこれが善だと言ってみたり、これが悪だと言ってみたり、また時を経てみれば善悪も変わっている、こういう混沌の中で我を失わないようにです。そうではなくて善と悪はあるんです。これは絶対混じりません。だけども神様のもとで神の言葉にとどまることにおいて善悪を知るように、そのような救いなんですね。暗闇の中に座してました。暗闇の中に座していた。しかも影とありますね。この影という言葉は影響力ということです。影響力、影響力にはですね、良い影響力もあれば悪い影響力もあるんですね。暗闇の影という時にはその暗闇の影響力の中で座しているというのはなすすべもなく座っているということです。結局その暗闇の影響力の中でなすすべもなく座っている、そういう者たちのもとに明け物の光がやってきた。霊的な暗闇ですね。この影には良い影もあるわけです。死の影といった時には悪い影ですね。死の影に覆われたならば私たちのものの考え方も狂ってしまいます。でも死の影に覆われながら座している者たちともあるんですね。死の影のもとに座しているというのはどういうことでしょうか。死というのは神様との交わりがないということです。善悪の知識の木を実を取って食べたら、これを食べたら必ず死ぬぞと言われてコロッとは倒れなかったんですね。でもはっきりと現れました、その食べた結果が。その結果は神様の足音を聞いただけで恐ろしくなって隠れたとあります。自ら神様との交わりを拒むようになっていきました。これが死の影です。その死の影響力の中で生きた人たちが結局どういうふうにその影響力の中で座していくのか、その影響力に捉えられていくのか、聖書にはいろいろ出てきますね。年を重ねることに何の喜びもない、年を重ねることに何の喜びもない、これは死の影に座しているから私たちの心から出てくるものです。しかし影というのはまた違った影もありますね。聖書だ、三つ翼の影、主の三つ翼の影とありますね。主の三つ翼の影に置かれたならば荒野を行く時にも、あるいは死の影が差す時にもそれに飲み込まれません。死の影を三つ翼の影がを遮るからです。外なる人は衰えても内なる人は新たにされる。死の影に覆われるならば明日は死ぬ身なのだ、食べたり飲んだりしようではないか、結局明日は死ぬ身なんだと、こういうふうな死の影が覆ってますね。それを無視して 喜び楽しみめとったり嫁いだりして生きていくということもあるでしょうけれども、この死の影からは逃れられない。しかしそのように暗闇と死の影に座している者たちを照らしたというか、照らした曙の光が、曙の光です。皆さん、曙の光がですね、パーッと全部を照らすのは時を待たなければなりません。その時が来ます。太陽のように、太陽が上に昇ったようにですね、もはや光はいらない。主が太陽だから、それ以外の光はいらない。これぐらいに照らす時は来るとは約束していますが、今はまだ違いますね。曙の光が昇り、そしてその光が私たちのもとに来、へりくだる者には恵みを与えるようにその人を照らし、その人を生かすように来ました。またその光はこう続いています。我らの歩みを導くんだと。我らの歩み、我らとは誰でしょうか。我らとは、我らとは神様を我らの神とする人たちです。神様を我らの神とする人たちです。新聞を見てましたら、日本は、まあ、今度オリンピックですけれども、世界に誇れることがあるんだという、そういう話が載ってました。それは何か。クリスマスも祝うし、また、いろんな神々の祭りも祝うし、どれもこれも祝う、そういうふうな宗教的に自由で寛容な国、これこそ今の時代に日本が世界に誇れることではないかと思っていました。新聞にこういう言葉が載るんですから、大変なことですね。これ新聞に載るんですから、何千という人たち、何千万という人、何万という人たちが、まあ1000万を超えないかもしれませんけれども、そういう人たちの目に触れるところにそういうことが堂々と載るわけですから、そういう中で我らの神、神を我らの神とするのは気が小さくなりますね。他に神はない。かつての時代もそうです。イエス・キリストを神とする、あの十字架につけられた男を神とする、今の私たちには想像できないくらい宗教的に熱心で、神を冒涜したという角でイエス様は十字架につけられたんですから、そのイエスを神とする者たちは、放ってはおけないとする人たちの間でイエスを神とする、恥どころの話ではないですね。しかし何があろうが、どうであろうが、へりくだって神を我らの神とする者たちのもとを訪れたんだということです。皆さん、こういうことを改めて確認するとですね、あ、自分には無理だなと思いたくなるかもしれませんが、信仰は人間の真面目さで歩む道ではないことを思い出してください。人間の真面目さは信仰ではありません。皆さん、これはよく心に留めてください。礼拝に来てですね、説教を聞いて、ああ先生は今日も真面目に信じるよ真面目に歩めよと、こういうふうに言ってるななんて聞いたら、これは勘違いの甚だしいです。聖書がことごとく繰り返すのは、救われよなんです。徹底的に救われよ、徹底的に救われよなんです。私たちは困ったらですね、神様から徹底的に恵まれよなんです。何を自分で頑張ってるんだ、徹底的に生きに恵まれよなんです。頑張れじゃないんです。頑張っていきましょうなんてのは教会が言うことじゃないんです。さあ頑張って祈りましょう。皆さん、頑張って祈りましょう、頑張って祈りましょうっつってですね、祈れるのは人の目がある時だけです。さあ頑張って祈りましょう、そう徹夜で祈りましょう。一人そこを離れたらですね、 祈れません。徹底的に救われなければ、徹底的に恵まれなければ祈れません。だから信仰の道は徹底的に救われようなんです。忘れないでください。似て非なる道です。私のメッセージがですね、頑張れよって聞かないでください。まあ一生懸命語ってますから頑張れよみたいな感じに聞こえますね。頑張れよじゃない。頑張れよで頑張った人はですね、あれダメだな、あいつはダメだな、どこに愛がありますか。あの人はいいな、どこに神の誉れを求める心がありますか。徹底的に救われた人間はですね、そんなことなんかどうでもいいことなんです。あの人もこの人も神様が働けば救われるんです。だから救いなんです。罪と悲惨を知る者たちです。徹底的に恵まれた者たちはですね、恵まれれば恵まれるほど罪と悲惨を知ります。もうすでに暗闇と死の影に座していると言われただけで、神様の前にへりくだらないと、もう腹立たしい言葉ですね。あなたは暗闇と死の影に座してますよ言われてですね、はいそうですよという人いるでしょうか。でも福音宣教はこれを伝えなければならない。どうやって伝えますか。私たちがまず徹底的に救われてです、自分は暗闇のと死の影の座からですね、もうすっかり救い出されて晴れ晴れしたような顔してですね、あなたちょっと暗闇と死の影に座してますよ、もうちゃんと救われてくださいよみたいな、こんな福音宣教をされたらですね、私でも腹が立ちますね。私でも腹が立ちます。そういう説教を聞く立場に置かれたらですね、もう耐えられません。そして最後の言葉は、平和の道に導くです。平和の道に導く。これは言葉を変えて言えば、試練の道に導くということです。平和っていうのはですね、何も悩みがない。何も苦しみがない。本当に晴れ晴れとして、ああ、いつもウキウキだな。むしろそういう風な平和ならば、キリストに導かれない人々のもとにありました。平和の道はですね、試練の道なんです。常に私たちを導く方の声に従う道ですから、試練でないわけがないですね。羊飼いの声に従ってですね、使徒たちのことを考えてみてください。使徒たちや弟子たちがですね、羊飼いの声に従うといいな、もう食べ物ももう困ることないし、もうやることなすこと本当に道が開けるし、みんなから本当に愛されるし、何一つ不足がないな、こんな道行きませんでしたね。試練の道。しかし試練の道が平和なのは誘惑の道ではないからです。誘惑ではないからです。誘惑の中に飲み込まれてしまわないからです。今日は創世記の最初の善悪の知識の木の話をしましたが、あそこにもうはっきり表されています。善悪の知識の木があってですね、そして他は全部食べていいよという環境の中で最初の人は暮らしたとあるわけです。この木からだけは取って食べてはいけない。そして隣には命の木が生えている。そしてこの他の木は何でも食べてもいい。そしてあなたが名をつけるものはそのものの名になると言って、全てのものを支配して人がそこに暮らしてたんです。でもここからだけは取って食べていけない。これは正しくこの環境を受け止めるならば、アダムとエヴァにとっては試練です。試練です。これを食べるようにという誘惑をとにかく退けて食べない。試練です。神様のお言葉に様々な挑戦がなされても、このお言葉にとどまってそこにとどまり続ける。神様と共にあり続ける。そういう意味で試練です。だけども、蛇がやってきて、 誘惑しましたね。とても巧妙に誘惑しました。とても巧妙に。神はこの園の木のどの木からも全ての木を取って食べてはいけないと言ったんですか。まあ、聖書の言葉通りの方がいいですね。こうやります。蛇の誘惑は、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたんですか。女は答えます。正確に答えます。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。これは立派な信仰告白ですね。よくこの誘惑を打ち消しているように見えます。でもここにもうすでに誘惑に捉えられている一本があります。この後交通記録、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。触れてはいけない、くっつけました。触れてはいけない、本厳しいんです。触れてはいけないなどとは言ってないんです。神様は食べるなと言っただけなのに、死ぬぞと言っただけなのに、触れてはいけない、死んではいけないから誘惑に乗り始めています。蛇はそれを見逃しません。決して死ぬことはない。神は必ず死ぬと言ったが、決して死ぬことはない。この言葉はですね、この女の人にはとてもいい言葉のように聞こえたんですね。あ、神様よりもこの蛇の方が、地上の生き物の中で最も賢いものの方が私のこと考えてくれてるかな、こう聞こえたんです。決して死ぬことはないんですから、そう聞こえたんですね。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなること、神はご存知なのだ。あなたはもっと素晴らしいものになるはずなのに、それをさせないためにこういうふうな善悪の知識の木を置いて食べるなと言ってるんだと言ったわけです。これが誘惑です。これを取って食べたら目が開け、神と同じようになったわけではなくて、自分たちが裸だと気づき、神様の足音を聞いただけで身を避けるようになりました。これを取って食べて善悪を知るというのは、先ほど申し上げたように魔術です。魔術です。こんなこと神様は教えていない。魔術です。そうではなくて、食べないということにおいて善悪を知る。この道は試練の道です。で、しかしこの試練の道に歩むことが平和の道です。最後一箇所だけ読んで終わりましょう。この試練の道はゴールがあるんです。この試練の道にはゴールがあるんです。明日は死ぬ身ではないか、飲んだり食べたりして楽しめ、こんな道ではないんですね。年を重ねることに何の喜びもない、こんな道ではないんです。ヨハネの黙示録7章です。ヨハネの黙示録7章9節から17節を読んで終わります。神様が約束した平和は神の平和です。人の平和ではない。人が約束する平和ではない。神の平和です。神の平和は最後のところに出てきますが、いろいろなことで試されて、いろいろなことがあるが、その人の涙を拭ってくださる神が生きておられる、こういう平和です。9節から読みます。黙示録です。読んで悟れという黙示録ですね。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆玉座長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し神を礼拝してこう言った。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、 誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。すると長老の一人が私に問いかけた。この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか。そこで私が、私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通って来たもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。これが平和です。キリストの平和、人の平和、また人の力による平和とは違う平和です。この道に導かれるです。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたを知ることが私たちの命です。イエス・キリストを使わされた唯一の神よ、あなたを正しく知ることが私たちの命です。あなたをこのように知りながら、あなたへの信頼を持って新たに息を吹き返すように、今日ここにあることを、歩み出せることを感謝いたします。どうぞこれからまた歩み出す日々の歩みにおいて、あなたの御声に聞き、また祈り求めつつ、平和の道を進ませてください。共に進ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。賛美歌の358番です。 りください。